さあ、というわけでですね、ここからはですね、今回来ていただいたお二人にも、最大5つ、
はい、
漫画、去年出た中の漫画を、好きな漫画を紹介していただこうと。
はい。
はい。
まあ、いわゆる、言ったらもう、関口漫画賞と、はい、カーズ漫画賞、
なるほど。
みたいなことですよね。
はい。
だから最大5つなので、まあ、一級入魂パターンでもいいですし、5ついろいろ紹介するでもいいんですけども、
はい、
我々はもう、他の人の選んだものはもう何も聞いていないので、
なるほど。
そうですね。
かぶる可能性ももちろん、
もちろん。
ね、
うん、
はい。ご了承いただければと思います。では、関口の方からお願いします。
はい、改めまして、関口ジョニーズです。お願いします。
はい。
お願いします。
意外と、まあ、さっきも来てた、熱持ちリスナーの読んでる漫画が本当に幅広くて、
はい、
意外ともう自分が知らない漫画が多いんだなと思ったんですけど、
あ、まあね、
自分は本当逆にコンビニに来るような雑誌を読むことが多いんで、
はい、
もしかしたら逆にもう王道を過ぎるんで読んでない人が多いかもしれないんですけど、そこから皆さんが読んでもらえればなって。
なるほど、
はい、
大事よ、めちゃめちゃ大事よ。
ジャンプ、サンデー、マガジン、チャンピオン、ヤングマガジン、ヤングジャンプ、で月刊チャンピオンとか月刊マガジンとか、
うん、
ヤングアニマルとかもう本当にコンビニで来るような雑誌。
すごいな、
そのスペリオールとかね。
そうですね、
その辺も
で毎週コンビニでバイトして、そのバイトの先輩とあれすごかったなって話するのがもう楽しくなってるんで。
いいね。
でコンビニバイトであることの、ね、利点だよね。
そうですね、
一番の利点かもしれないね。
誰よりもすぐ読んで、
うん、
すぐ感想話し合うんで、
うん、
その中でもその毎週バイトだけの先輩とあれやばかったなって話題で盛り上がる漫画を選んできました。
なるほど、お願いします。
一作目が、
はい、
週刊少年ヤングジャンプより、
うん、はい、
少年のアビス。
おお、はい、
まあ少年ヤングジャンプで連載されてる、なんて言えばいいんだろうな、一番今自分が読むと、
うん、
つか心を強くして読まないと
そう、ね、
いけない漫画なんですけど、
うん、
僕それ言おうと思ってました。
本当に毎週これどういう作者気持ちで書いてんだろうって思うぐらいの登場人物全員やべえ漫画なん
ですよ。やばいやばい、
まあ、主人公の黒瀬玲治君が、まあ、田舎町の出身で、なんていうんだ、ちょっと人生を諦めるというか自殺を考えるんですけど、うん、なんかその町に偶然、まあ、東京でもっともっと売れてた美人のアイドルがバイトをしてて、
うん、
でその女性と出会って、まあ、軽くなんか2人とも人生絶望してるから自殺しようかみたいな、
はい、
でそのままちょっと関係を持つんですけど、
うん、それはそこからね、なんか希望に満ち溢れたような、
はい、
持ったことによって、その地元の友達と幼馴染とか、その地元を知ってる町の中心の幼馴染の少年、
うん、
そこから毒親、うん、
はい、
で一番やべえ担任の先生とか、
はいはい、
本当にひどいことにしか進まない漫画なんですけど、はい、なんか本当あんま話しすぎるとネタバレ、もうどこがネタバレなのかも分かんないんで、まあまあね、誰が一番やばくていい人なのかも分かんないんですけど、本当に読む人は心を強く持ってほしいです、
はい、
サスペンスというかね、
サスペンスです、
うん、
この、峰波亮先生、多分前は初年サンデーで初恋ゾンビっていうめちゃくちゃもう、
はい、
ハートフルなラブコメが書いてて、
ね、え初恋ゾンビの人、
確かそう
です。ごめん今知りました僕、マジですか。
だから自分もなんか見たことあるなって
思った。作風違いすぎでしょ。
いや確かそうです。
あーすげー、あそう、
だからイラストはだから登場人物かわいいしかっこよかったりするんですけど、描写がリアルかわかんないですけど、あ確かウェブ CM とかもあるんで、
うん、
代名詞と呼ばれる先生のヤバいシーンがあるんですけど、それだけでもちょっと見てほしいですね。
そうですね、
音量注意です。
そうですね、初恋ゾンビ連載終わって、
へ
え、じゃん ヤンジャンに来た、なんか見覚えのあるなと思ったら、
すげえな。
ほんとシンデレラグレイと同じ雑誌に載っていい名前じゃないの。
本当です。
本来こっちが多分ヤングジャンプ側なんですけど、
あの情緒不安定になりそうですよね。
本当ですよ。
あのあれですね、僕が10代の頃とかに感じていた世の中へのなんか嫌な気持ちが詰まってると、これすごい刺さるのだから。
本当主人公の黒瀬レイジ君がどんどん、まあ、人に流されて自分の意見もなしに流されていくんですけど、うん、いろんな人が手を差し伸べてくれるんですけど、うん、その差し伸べる手が漏れなく地獄に引きずり込むような手の差し伸べ方なんですよね。誰も救いの手が、救いの手かと思ったら本当にもう地獄に連れていかれるっていう、うん、だから主人公もそれをちょっと受け入れちゃってるところがあるんで、
うん、でも引き込まれると、
引き込まれます。来週気になってバルタキの先輩と、これ休憩前に読むんじゃなかったな。ちゃんと強く心を持って、ね、仕事を終わってから読もうって話だって、
はい、なるほどなるほど、
休めない。
心が休めないと。
で1作目が自分、はい、少年のアビス、
はい、
続きまして同じように自分をバイト中に読むんじゃなかったなと思った漫画が一つ、
お
週刊少年マガジンより、
う
ん、ランウェイで笑って、
お
うわほうほう
ほ
う、
これはいい意味で感動して泣いちゃって、
泣いちゃうね、
仕事が手につかなかったんですけど、
完結しましたね、
しましたね、うん、で去年完結して最終巻も出てるん で主人公津村育人くんが、
はい、
ファッションに業界にだから、いつもは子供とか両親の、あ母親の家族の服とか作ってる、服飾のテクニックはあるけど、うん、お金がないから作れない、
うん、
と背が小さくて、まあ、モデルの才能もあるけど背が小さいからトップモデルになれた藤戸千雪のなんか2人のなんかファッション業界を上り詰めていく話なんですけど、自分ファッションとか興味ないのになんかグサグサ刺さるというか、今思うと自分厳密にはだいぶ違いますけど、自分プラダを着た悪魔とかが好きなんで割と、
はいはいはい、映画のね、
あとランウェイで笑って、
うん、
まあ、単純に完結したし、去年おすすめしたらこれなんだなと思ったんですけど、一個エピソードとして自分松崎さんとのちょっと話があって、
はい、
バイト中にランウェイで笑って読んで、うん、ちょっと感動してちょっと読むんじゃなかった、
うん、
でつぶやきをしたら珍しく松崎さんからリプライがあって、
お
内容を言うなよって。
なるほど。
釘を刺された話があって、
先輩からの圧が。
そう、ちょっと芸家祭っていうその、学校の文化祭のシーンのファッションショーの時に行ったの、うん、自分が一番好きなところだったんですけど、毎週毎週、
うん、
これ続きやばいわなって時に、うん、ピコンときて。いい、感動するのはいいけどネタバレはするのよ。
怖い怖い、
釘を刺された。
違う違う、だからね、ラウェイとかで、だからもう前は泣くんですよ、
はいはい、
前は見どころがあって、前はなんか心にグッてくるところがあるから、あのなるべくネタバレしないでほしいっていう、
うん、
だから多分今週感動したっていう感想も多分、あ今週感動するんだと思っちゃうと思って、多分それも
好
きな感じだったのかな。
それすらダメなの、
それ厄介だよ、それ
それは厄介ですかね。
それは大丈夫、それはね、俺あのどの話数でも感動はするから、う
ん、なるほど、
それは大丈夫。
まあちょっと言えないラーメン、
はい、
だから2作目で、3作目が、
はい、
ヤングマガジンより、
はい、
マイホームヒーロー、
うん、
おお知らない、
結構重たいの選びますね。
マイホームヒーローも本当バリサキの、マイスもバリサキの人ですけど、これは本当毎週どうなるんだろう。
そうですね。
お、
本当誰が死んで誰が生き残るんだろうぐらいの話なんですよ。
そういう話。
まあ、主人公がしがらいサラリーマン、トステツオって言うんですけど、本当に単なる推理小説がちょっと好きなぐらいの一般的なサラリーマンなんですけど、奥さんと娘がいて、娘がちょっと半グレの男性と付き合ってて。
うん、
偶然その半グレの彼氏の会話でなんか娘で手を出そうとしている会話を聞いちゃうんですよ、確か、
うんうんうん、
でこのままだと娘がやばいって言って突発的にその彼氏を殺しちゃうんですよ。
ああなるほどなるほど。
でその最初はその下をいかに隠すか、
うん、
で隠したんですけど、その半グレ自体も組織の金とかを結構ちょろまかりしてたりしてて、
ああなるほど、
組織からも
なるほどなるほど
探してるんですよ、
追われてると。
でその組織側も、うん、こいつが殺したんじゃねえかって、その主人公のサラリーマンを狙い始めるんですけど、
うん、
そのうまく隠し通して、 これでも本当漫画のリアルっていうのか分かんないですけど、本当に人一人を殺した時にどう処分するかの、
うん、
埋めるとかじゃないんですよ、うん、溶かすんですよ。
あ
風呂場で、はい、だからそう薬品とか、はい、でルミノールハントとか、はい、血痕とか残さないように、
うん、
でそっからその前方したトステチョ主人公も人殺しちゃって、そこから本当に半グレ通り越してもう殺し屋とかも出てきて、
あ
けど本当カルト集団、どんカルト集団とかでも巻き込まれていって、本当毎週息もつかせぬ、
うん、
かちょっとあれです、あのただ離婚してないだけちょっと近い、
ちょっと近いかもしれない、
そのね、
そこからもうだいぶ規模は大きくなります。
うーん、なるほど。
本当にもう人殺しとか出てくるんですけど、本当毎週どうなっていくのか気になって、今多分第2部が終わって、
お
去年終わって3部が今準備中の期間。
なるほど、
うん、
そのタイトルがマイホームヒーローってすごいタイト
ル、ね、自分の家族のヒーロー、だから娘家族を守るのは自分だけなんだ、
そうすごいな、
守った上だけど守るために人を殺してるから、自分はもう自分はどうなってもいいから、うん、人を殺してでも助けようけど家族は一緒にいてほしい、
すげえな、
それ葛藤とか、
はいはいはい、
で相手も相手でヤバかったり理性のある人が出てくるんで、駆け引きもめちゃくちゃ面白いですね。
うん、なるほどね。
それが、掲載誌が
ヤングマガジンです。
ヤンマガか。
今は準備中なんで連載はしてないんですけど、うん、多分また今年、早くて今年とかで始まるかもしれないです。第3部が。
なるほど。じゃあ月曜日のタワーと同じ雑誌、南家と同じ雑誌に入ってるってことですね。
そう
ですね。
怖い怖い怖い。
だから、まあ、多分歴で言ったらもう南家の方が圧倒的に長
いですけど、
本来は
完結
ヤンマが系列で言ったらこっちの方が内容的には
なるほどなるほど、
ちなみに関係ない人は自分今カバンの中にさっき買ってきたタワバロ3巻が入ってます
ヤンマが大好き、
はい、
じゃあせっかくなんでそのヤンマがからもう一つ、
お
う、
はい、
ザ・ファブルセカンドコンタクト、
おお、
はいはい、
始まりましたね。
ザ・ファブルっていう、まあ、殺し屋、一流の殺し屋のザ・ファブルっていう、うん、人間が組織から、まあお前は一旦休めと、殺し屋を辞めて一般的な生活をしろって言われて、そのまあ一般生活で閉じ込みながら、そこからまたまあ縁が切れないヤクザとか、殺し屋とかの解決していくんですけど、それが一部が一旦完結して、
はいはい、
リブが始まって、
うん、
リブがその、まあ、今までの解決して、
うんうん、
まあ、敵だった殺し屋とかも、まあ、変な話仲間になって仲良くなって、そっからのまだ、まあ、今はちょっとまだ不穏なストーリーが始まってるんですけど、発売してる1巻2巻だと本当プロフェッショナルのどうでもいい日常が今始まってて、
おうおうおう、あそうなんだ、
単純になんかもう殺し屋を振りとしたギャグがちょっとまだ始まってるんで、まだちょっと笑える展開なんですよ
本格
なるほどなるほど、
全員がプロフェッショナルな殺し屋で、もう誰にも気づかれずに人を殺せるような人たちなんですけど、うん、うっかりなんか日付が過ぎたサバ缶食べちゃって、誰が一番最初にトイレに行くかレースが始まって
るそういう話
殺し屋でも胃が痛い、お腹は悪くなるんだなみたいな
あの絵柄でそれをやる面白さですね。
今まで一切焦りを見せなかった表情をする殺し屋が汗だくで切羽詰まった顔でそれがまだその、なんか殺伐とした空気の頃よりもちょっとそれを振り切った面白さがあるんですよ、
ね、
今。
なるほど
ね。
そこからまだちょっと、まあ、今までのちょっとまた殺し屋家業がちょっと始まっちゃってる雰囲気も、不穏な空気が流れてるんですけど、
まあでもアニメの2期とかもやっぱり最初の方は前回 を踏襲したギャグ回とかですもんね、
はいはいはい、
その感じかもしれないですね。
今ヤンマガが本当に面白いんで、
熱いですね。
なるほど、
熱いです。で今5作目なんで、5作目で自分が今、
はい、
ネクスト呪術廻戦って言っても過言じゃないと思うぐらいの漫画を紹介したいんですけど、
はいはいはい、
自分がおすすめしたいのは物の語りです。
物の語り、
物語
あ聞いたことあるな。
今ウルトラジャンプで連載してられて、もともとはミラクルジャンプで連載してて、うん、ウルトラジャンプで連載中の物の語り、
はい、
鬼軍曹先生の、うん、バトル漫画なんですけど、
お、
はい、
その世界にツクモ神っていう、まあ、物に神様が宿る世界の、うん、
はいはいはい、ツクモ神ね、
それを払うなり家業をしている主人公の
お払いをする
物語なんですけど、バトル漫画として絵柄がすっごいスッキリしてて、
おお、なるほど。俺結構大事、俺バトルシーンを結構わーって勢いよく描かれるとちょっとね苦手だったりするんだよ、ね、
自分で多分漫画的な知識はあんまないんですけど、ほぼほぼトーンが使われてないというか、黒と白だけで関われてて、
あー、おー、なるほど。
だからちょっと白いの目立ちますね。
そうっす。
いや、それはあの悪い意味でなくて、うまく間を使ってるという意味で。
だから最近流行りのあんま比べるのも違いますけど、鬼滅とか呪術廻戦の中ちょっと和風なテーマもありますし、
はいはい、
お札とかで、主人公の武器が今まで見たことない武器で、ふすまの扉あるじゃないですか、丸い。
ほうほう、あー、はいはいはい、ふすまの丸いやつね。
あれをが武器なんですよ。
え、
へえ、
それを
ふすまが武器じゃなくて、あの丸い部分、取っ手というか、
そうす、
あれが武器
で、それを
掴む
扉として閉じたり開いたりとして、
まあ、
隔離用っていうもう一つの、まあ、つくも神の世界があるんですよ。そちらの力を引き出して戦うっていう。
はあ、なるほど、
面白そう。読む、
おもろ、
読みます、すげえ。
力を開いて、その向こうの力を引き出したり、
へえ、
なるほどなるほど、
閉じて、その相手の、つくも神の力を封じたりするっていう。で、他もつくも神はつくも神側で、その刀とかかんざしとか、それぞれの自分が元になった能力を使うんで、
はい、
結構多種多様な、
なるほどなるほど、
ものが出てくるんで、
なるほど、
すげえな。
いや、確かもうアニメ化も決定してるんで、
なんか見たよね、調べたら、
ついに始まるかっていう。
なるほど。
自分が今おすすめしたいのはこの物語、アクションバトル漫画では自分今一番好きですね。
なるほど。ひらがなで物語、
はい、
ね、
ウルトラジャンプっていう絶妙にあまり手を出さない漫画なんです
よ。そうね。
いやー、そうですね。
本当にコミックスでしか先を知らないんで。
なるほど。
ウルトラジャンプはなかなかね、来るコンビニ
ない、
ね、なかなかないもんね。
全部コンビニ記事なの面白い
ですね。だからもともとミラクルジャンプってもうなくなっちゃった雑誌ですけど、
そうね、ミラクルジャンプもね。
なるほどなるほど。
生き残りの漫画ですね。
へー。全然関係ないですけど、バスタードって一時期ウルトラジャンプでやってませんでしたっけ？
ああ、月刊誌で。
ミラクルでしたっけ？
いや、バスタードも10年ぐらいやってないって分かんない
です。確かアニメ化されるし、
アニメ化されます、
ね。すごい時代だなと思ったっての
は。鈴木土下座右衛門が PV 出てて、マジかと思って、やるんだあれみたいな。
過去の作品の引っ張り出しがすごい。
すごい。
この5つ
自分がおすすめしたいな、少年のアビス、はい、ランウェイで笑って、うん、マイホームヒーロー、ザ・ファブル・セカンド・コンタクト、物語。
なるほど。
これで関口のそのパーソナル診断みたいなのできそうですね。いや、基本的に暗いよね。
ちょっとそうっすね。なんか最近まあ物語に入っ、物語でもなんだかんだバトルとしてはめちゃくちゃ暗いんで、
話。ああ、そうなんだ。
へえ。
復讐劇なんで話は。
なるほど。
関口は僕はまあ昔から知ってるので、
ほうほう、
あれなんですけど、心にずっとね、あの暗いものを抱えてるやつなんで。
あ、まさにその今日のチョイス出てます ね、これね、
すごくわかるんで。
少年のアビスとか完全にそれ選ぶのっていうのが出てきましたからね。
俺はぽいなーって思いました。
この辺が面白いとはもう年齢になっちゃいました。
でも確かに、だからがっつりその少年誌ではなくて、一個そのヤング、
そう、ヤングにヤング系列で手を出すようになっちゃったんで。
なるほど、わかる。まあ、それがやっぱちょっと大人になるっていう感じもするもんね。いや、わかります、この5つ、ありがとうございました。
それだけ本当はコロナ禍に、
はい、
去年完結したマガジン系列の最大作品、うん、生徒会役員どもを入れなかったんですけど、最終巻が今年発売だったんで、
はい、そうね、
ちょっとノミネートちょっと外しましたけど、
はい、
お疲れ様でしたとか。
そうね、ようやく、ようやくというかね、本当もう何年、
2007年から21年、0721なんです。
はあ。
そうか、そうか。
作者が狙っ、確実にもう狙ったと思うんです
よ。オーナーから2位までってことね。
そういうネタいっぱいあるもんね。
いい組み方するなと思いました
。あれだ、劇場でやってたってびっくりですね。
映画2回やってるんです
よ。本当にね。
本当よ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、そして、じゃあ続きまして、カズさん。
はい。ですね、まず1作目。
はい。
コミカライズ賞。カードショーの、
おお、なるほど、
ウマ娘シンデレラグレイ、 はい、強い。これね、もういいでしょ。さっき言ったんで。
そうですね。
はい。
なるほど。
ということで選びました。
なるほど。そうやってなんか部門ごとに分けてる感じで。
分けました今回は。
なるほど。
はい、次ですね。はい、完結賞2021年に完結した作品で、はい、サマータイムレンダーというですね、ジャンププラス連載の。まあ、ファンタジーホラーで、アクションホラーでいいのかな、
はいはいはい、
和歌山の過疎化した島を舞台にしたアクションホラーで、主人公の新平と男の子が、死ぬたびに時間を遡る、まあ、蘇りといいますか、能力で黒幕を探っていくという怖い話なんですけども、後半は割とバトルが多めでですね、こちらが去年の2月ぐらいに大団円で完結しておりまして、まあ、今年アニメ化も決まっている作品です。まあですね、僕バトルシーンがめちゃくちゃ面白くて、いわゆるこう0コンマ1秒の攻防をこうコマ送りでこう大胆なカット割りといいますか、コマ割りで表現しているのがですね、あの魅力で、こちらですね、やっぱ荒木裕子先生の元アシスタントさんと、あ、僕インタビューしに行ってるんですけど、おっしゃっていて、やっぱ水泳ボールランの時の、あのアシスタントさんがやっぱ描かれてる、
なるほど、
先生がね、ということで、そのあたりの魅力が、バトルの魅力が存分にありつつも、僕的にはこうすく水とか日焼け美少女とか、あなたの萌え要素もバッチグーと、
うーん、
牛尾ちゃんも可愛いしって感じで、あの双子の姉妹が出てくるんですけども、もうどっちも本当に、あのカーズ的にはもう2人の女って言いたくなるぐらいの可愛いね、
また女ってい
う、また女って言っちゃう感じなんですけども、もう本当萌えと萌えがつながっててですね、王道の、少年漫画ありつつ、
まあだって少年漫画でお色気もね当然ありますもんね、
しかも健康的なお色気なんですよ、この作品は、
うん、
それがいいと、
なるほど、
いうことで選ばせていただきました。
完結部門が
これね、はい、ということですね、3つ目になりますね、だから、はい、次いきましょう、王道覇権賞、なんでしょうね、
王道、
そう、これ呪術廻戦、
おお、
これね、選んだ理由言っていいですか、
はい、
これね、関口さんが1年ぐらい前か2年ぐらい前に熱文字でおっしゃったことがあるんですよ、
はいはい、
あの熱文字 の、 パ、うん、あのメンバーたちは王道の少年漫画読んでるの覚えてます、これ
多分なんだかしなんだろう、まあそうですね、あのジャンプ系列の話をする人がいないって、そこから多分呪術廻戦とかワンピースとかそういうのを、
だから結構前だけど、あと、もう関口ブリーチがね、
そうっすね、
好きだったりとかするけど、ブリーチの話をする人がいないとか、
あんだけ売れてる人気 作品なのに誰も読んでない的なことをおっしゃってましたね、
う
ん、
そうっすね、ちょっと言いたかもしれないです、うん、
ちょっと待ってくれと、うん、俺読んでるよって言いたかった、
あ、なるほど
ジャンプの人気作品俺読んでますせってことは言いたいので選びましたいやもちろんね、あの、はい、この渋谷の事変編がめちゃくちゃ面白くてですね、うん、ちょっとまあこれ多分ね、まあ、去年選んでも一昨年選んでも来年選んでも多分いい作品なんですけども、うん、まあとりあえず今回そういう意味で、あの去年の2021年のチョイスとして、うん、もうスタイリッシュの極み、僕のさっきサマータイムレンダーって見ましたけど、この戦闘のかっこよさがいちいちポーズとかかっこいいんですよ、ね、あのあたりね、僕の中二心がめちゃくちゃうずいて、
あー、なるほど、
いやもうなんか男ですけど男に惚れる感じ、
うーん、出てらっしゃる必殺技が出るな、とにかく感じがこう背景に出るだけで
も、そうそうそう、
こういうのでいいんだよっていうのが
上がる感じといいますかですね、そのあたりと結構そのさっきちらっと出ましたけど、和風の呪術といいますか、うん、やっぱ陰陽師な関係があったりとか、そのあたりのアレンジも見事で、もちろん作画能力もすごいし、アニメも良かったしってことで、あの文句つけどころない覇権タイトルだった、
うんうん、だからもう人気にふさわしい面白さがもちろんあるという、
これ多分男女あの老若って言いますか、あの少年も大人も楽しめるんで、うん、本当にこれもいけてる、ちょっとグロいんですけどそこも含めてすごく魅力的なんで、うん、このね渋谷編めちゃくちゃ面白いんで、まずはそこまで読んでいただきたいと思いますね、
うん、ちゃんと言ってたら、はい、もうカーズさんもおすすめ、呪術廻戦、
そうですあと僕ちゃんと漫画読んでますってことみたいです少年漫画読んでますよ、
ブヒブヒ言ってるだけじゃないんです、
そうなんです、偏った萌え系だけじゃないんです、はい、ということで次行っていいですか、
はい、
はい、いきますね、4つ目かな、ゲームショ
ー、ゲームショ
ー、なんだろう、シャングリラフロンティアっていうですね、で、マガポケでいいのかな、これ少年
マガジン、
マガジンですよね、こちらですね、まあ、クソゲーを機器としてプレイするサンラクというですね、まあ、変態ゲーマーがいまして、ふとしたきっかけで神ゲーと呼ばれるあのシャングリラフロンティアというゲームをプレイしていくという、いわゆるソードアートオンラインみたいなフルダイブ型の RPG、
うんうん、なるほどなるほど、
主人公してくる、こちらがですね、あのいわゆるサンラクというのがですね、クソゲーで鍛えられてるんで、めちゃくちゃ反射神経があると言いますか、ゲームのプレイングが能力が高いんですよ、
なるほど、
なので僕ら読者は超ゲームが上手い人の ゲーム実況を見ているような気持ちよさがあるんですよ、
なるほど、
はい、要はですね、こう ですね、結構その、なんだろうな、身体能力、あの三落の身体能力で駒、あの 0.1 秒の駒で切り抜けてって、あの会心の技を放つあたりとか、はい、そのあたりのやっぱバトルが魅力ということで、ちょっとバトルも3つ続いちゃいましたけど、このあたりがすごく面白いと。
関口も知ってる？
知ってます。なんかバトル漫画であるんですけど、ゲームの中なんで、うん、いやキャスト時間というか、特技が使える時間と か、うん、なんか本来のバトル漫画にない設定とかも出てくる。
なるほどなるほど、はいはい、そうかそうかそうか。
相手に呪いがついてるとか、自分が装備できないとか、なんか武器が壊れるとか。
おうおう、
ただ主人公の見た目だけがちょっと変です。なんだこれ。
あれ呪いで鎧が着られないから、上半身裸で鳥の頭のいわゆる頭部の帽子といいますか、
鬼滅に出てくるイノシシのあれが鳥になった感じ。
そう
なるほどね。あ、分かりやすいわ。
下パンツだし。でもその代わり俊敏性に極売りしてるんで、めちゃくちゃ素早くて一撃も当たらない。
なるほど。
ただ画力がすごい高いです。
すごい
です
。これナロ系原作で、あのいきなりコミカレードして大ヒット突破した。
なるほど。
そう、これ結構そのゲーム内で、起きている出来事が結構リアルにも関係してくるというか、リアルでその三楽っていう男の子に片思いしている可愛い女子高生いるんですよ。で超可愛い体型な女子高生なんですけども、こうゲームの中では超ごつい鎧にまみれた男キャラクターとしてめちゃくちゃこう強かったりするんですよ。
なるほど。
あの才が100でしたっけ、そのあたりで。だそういう感じのギャップ、いわゆるリアルとゲーム内のあのギャップも面白い。
あー、秘訣、ね、いいですね。
そう、
いろいろ楽しみ方があると思います。
ありますね。このあたり6巻かな、出てまして、結構おすすめということで選ばせていただきました。
はい、
次行っていいですか、最後。
はい、
最後です。じゃあカーズショーの異世界転移編、
お
異世界転移ショーということで、異世界おじさんっていう、
はい、
タイトルあるんですよ。
うん、はい、
角川さんなんですけど、
はい、
まあ、主人公の高海くんにはこう、長年昏睡していたおじさんがいると、
はい、
でおじさんが目を覚ました時に、自分は異世界に行っていたと名乗って、あ、頭おかしくなったなどと哀れんでいたら、実際にその現代でも魔法を使ってみせると、
うん、
そこで信じて、おじさんと高文くんと幼馴染の女の子で、おじさんが異世界でどういう旅をしてきたのかを映像魔法で見せるんですけども、はい、実はその旅が、あのいわゆるこうオレ杖系の気持ちいいもんじゃなくて、超孤独な旅だったというですね、はい、お話なんです。
これはめちゃめちゃおもろいですね。
あ、読んでらっしゃいます？
読んでます、読んでます。あの全部買ってます。
あ、素晴らしいですね。
いや、そう、あの向こうではもう見た目があまりにも醜いから、
そうなんです、
もうオークだっていうんで、もういろんな村人から殺されかけたりとか
まず討伐されたり投獄されるところから始まってて、うん、いわゆる気持ち悪いみたいな感じの、いわゆる顔面差別受けまくるんです、
は
い
は
い、
うん、
だけどもエルフとか一部の女の子は、割とそのおじさんのことをこう心で見てると言いますか、うん、じゃあ好きになっていくんですよね。
そう、
そうなんです。だけどおじさんが鈍感だから、その行為に気がつかない。
あのおじさんが昏睡する前はね、まだツンデレという概念がなかったから、ツンデレが分かんないっつって。
ただドリキャスの前に確か昏睡したんでしたっけ、なんか、ね、1990年代後半に昏睡してるから、その後にツンデレって名前が出てきたじゃないですか。
いろんな文化がない状態でそういう文化に接するから分かんないよ。
そう、分かんなくなってるっていう。で割とその今ちょっと言っちゃったんですけども、割とこのおじさんがセガマニアで、
はい、
セガネタがめちゃくちゃ出てくると。
そうですね。
あの例えがメガドライブとかサターンっていう昔のゲーム機の例えで出てきて、割と高見くんたちは割とわからないみたいな、
うん、
あのあたりもね、結構マニアックなネタの数々も魅力ということなんですね。
異世界転生するのに苦労するってすごい漫画ですね、
うん、
いやだからね、俺のせいじゃないんですよ。
そうですね。で戻ってきた男の
話だし、
そう、
話だし、でそれを映像を見ている高文くんとか、その幼馴染の子は、いやこれはそうじゃんみたいな、
うもう明らかにもう、おい、惚れられてるじゃんっていうところ、
聞いてる方が突っ込んでるんですね。
だからそのエルフの子はなんかもうプロポーズみたいな感じで、指輪、なんか交渉の指輪みたいなのをあんたにあげるわよみたいな感じで言ったら、あのおじさん、あのもう即質屋に売ってとんでもな
いっていう。
だからもう本当に鈍感系ではあります。
鈍感系なんですよ。
で語ってる話だから別にそこからどうしようもないわけですもんね。
そうなんですよ。で面白いのが、その鈍感じゃんって突っ込んでる高海くんと幼馴染も、幼馴染が高海くんのこと好きなんですけども、
うん、
彼も高海くんもそれに気がつかないんですよ。
そう
鈍感ばっかり
でそれを俺たちが見ているって、この何重構造なんだこれみたいな、うん、
レイヤーが面白いんですよ。要は映像の中のおじさんと高海くんたちのいる漫画の中の時間軸と、あと俺らが見てツッコミ入れたくなる、お前もう行為気づけよってツッコみたくなる、この三重構造が面白いんですよ。
これもね、あのアニメ化が
決まってますもんね。いや、セガちゃんとこれ P、これ全部伏せ字なんですね、この漫画の中では。
う
ん
う
ん、
そうですね。そう、
セガの男意気が見たいですよね。心意気が。
あと、ね、結構このあたりね、あとブレアウィッチプロジェクトって映画があって、それに通じる面白さもあって、結構そのおじさんの旅が時間軸バラバラなんですよ、うんうん、で、まあ、最初から順番にストーリーをなぞるんではなくて、割と後半の映像も出てきたりして、そのあたりの謎解きといいますか、謎かけも面白いと思います。
そうね、そうだからだんだん仲間が増えていくみたいな、
ね、あたりとか ね、
もね。
で、あの時の誤解は実は前の方でそういうことがあったからだみたいなのを気づいたりとかして、そのあたりのパズル感もすごくね魅力的なんで、
世界おじさん、
そう、これもね、まあ、アニメ化もするんですけど、まあ、できれば原作からまず読んでいただきたいなという
作品。そうですね、最初は多分ね、そのおじさんの魔法を使ってあの YouTuber として活躍するあたりから
時代だな
あとね、都合悪くなると何でも記憶消してごまかそうとするおじさんとかねそのあたりも面白いんでそんな感じで僕は5作品、はい、選ばせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
どうしましょう、これこのまま劇画でもうこのまま僕の発表いきますか。
あ、ぜひ、はい、はい、松崎漫画賞、
はい、というわけで、いよいよこんなね、あの皆さんの、好きな漫画のことを喋りましたが、
はい、
これは松崎漫画賞でございます。
そうですね、はい、もともと、
松崎による松崎のための漫画賞です。
あ、俺ら二人審査員でもなかったんですけどね。
はい、あの賑やかし
に、あ、なるほど、
一票が本編の感じですね
ということでですね、私が、はい、ベスト5を去年出た漫画の中で、うん、ベスト5を選びましたので、
はい、
なので、まあ、過去にその4回季節ごとに喋ったものと、被り結構あると思うんですけども、じゃあちょっとご容赦いただければと思います。でもね、今ね21個ぐらいリスト上げてて、うん、まだ決まりきってはないんですよ。
おーい、
だいぶ長い前振りがあった。
ほら、あの賞レースの審査員とかも別に決めてるわけじゃないじゃん、もともと。
あ、なるほど、
そうですね。
その場の今の気持ちみたいなところもある。
はいはい。
見終わってからだいぶ期間もあったかと
思う。そうなんだけど、でもね、いきます。
はい、
第5位、
はい、
山田くんはレベル999の恋をする。
お
お、これね、あの多分、その季節ごとの賞では僕入れてないんですけど、買ったのがちょっと遅かったんですよ。
ほうほう、
期限がちょっと過ぎて買っちゃったんであれなんですけど、でもね、僕まあ前から好きな、いわゆるね、女性向けなのかな、少女漫画に近い。だからその、ま、いろんな漫画賞で男性向け部門、女性向け部門ってやったら、多分女性向け部門でエントリーされるような、この漫画がすごいとかも、多分、漫画なんですけども、主人公のあかねちゃんという、ま、あの OL が、ネットゲームで知り合った山田っていう、ゲーマー、結構もううまいゲーマーと、ちょっと、くっつくかくっつかないかみたいな関係になるというお話なんですけど、もともとあかねっていうのはそのネットゲームを、うん、彼氏に付き合ってやり始めたんだけど、うん、その彼がネットゲームで出会った他の女の子と付き合いたいから別れてほしいっていうところから始まって、
うんうん、
で、あかねはたまたまそのパーティーで出会った山田ってやつが見た目もイケメンだったから元彼に、うん、あのこの人私の彼氏なんだって、まあ、嘘の彼氏役として、
なるほど、
ただその山田っていうのは結構有名だったやつらしくてみたいな感じところから、その、あの愛想のめちゃめちゃ悪い山田っていう高校生とその OL の女性のどうなる、そのリアルタイムであったりしてどうなるんだみたいな関係性のお話がずっと続くんですけど、
はい、
このこと去年出た4巻かな、4巻で、
はい、
その山田にの同級生の恋してる女の子が出てきて、
はい、
そこの決着のつけ方みたいなのがすごくあのうまくというか真摯に、
へえ、
だから作者の方もそこの関係性もっと描きたかったけど、うん、これ以上やるとその主人公のあかねちゃんかな が悪者になってしまうと思うのでここで抑えましたって言ってたりとか、でそっからのその告白なのかみたいなところに行く展開とか、僕はそのあこれね、茜がなんか酔った勢いで急に何の脈絡もなく山田って私のこと好きなのって急に言ってくるんですよ。
お
急に酔った勢いからね、彼、うん、でそれに対するこの山田の答え、まあ普通告白の答えってなある程度予想できるかなと思うんですけど、
はい、
この山田の答えた4文字が僕あの去年ベスト4文字賞ですね。
4文字で答えるんだ。
4文字で、ね、あのだから俺もだとかじゃなくて、あのそんなんじゃない、あ俺は別にそんなんじゃないとか強がるわけでもなく、あのページめくったらこのニカって笑ってバレたか、
うおー
おーおーこんなこと言うこいつと思って、
なるほど、
うわーと思ってもう心がもうワクワクしたりして
バレたか、
いやいや告白の答えのセリフとしてその言葉出てくるのはすげえなーって思って、はいはいはい、そこへのなんかだからこのね去年出た4巻っていうのが僕の中ですごく漫画自体もすごくいいし、うん、4巻自体もすごく良かった
なるほど
っていうのがあってちょっと今回入れました。ちょっとあのエントリーがねちょっとあの後になってしまったので本当は去年の9月ぐらいに確か発売されてるんですけども、なのでねちょっとね興味ある方、特に恋愛もの好きな方はちょっと見ていただきたい、
はい、
絵柄もねすごく見やすいので、
そうですね、
そうコミカルな部分とシリアスな部分とちょっとねちゃんとバランスも良くてぜひ見ていただきたいということで、山田とはレベル999の恋をするか第5位、
第
5位、第4位のんのん日和、
おお
完結しました、
終わっちゃった、
やっぱ完結作選びますよねどこかで、はい、
でねこれねもう終わり方がもう最高、
はあ
素晴らしかった、うん、あのアニメの終わりと多分合わせて、アニメの終わりと多分あと同じような終わり方なんですけど、
はい、
そのあの正直そのアニメやってた時期がちょうどあの馬娘大ブレイク時期で、
あ
アニメのねのんのん日和のね最終回の話で、ね、多分ね俺どこでもできなかったと思うんですけど、
お
なのでこのね漫画の合わせてこの最終回のねこのなんか素晴らしさというか、
はい、
また新しい、ここのかこの地域の1年が始まるんだなって思えるような、
うん
この終わり方素晴らしいなって思って、
なるほど、
ちょっとこれはもう選んじゃいます、でちょっと終わっちゃうっていう寂しさと、
はい、
素晴らしかったですね、その実はその新しい新1年生が入ってきて1巻と同じような構図で投稿して終わりっていう、
あ1巻に合わせてるんだ、
そうあのこれがねだからまだまだその本当田舎だし人数も少ないようなところで、でも新1年生というか新しい子も小学校に上がって、でまた近所では新しい赤ちゃん新しい命が生まれて、
はいはい、
だからその人数の少ない田舎ながらにもどんどんどんどん次の世代に生まれ変わっていくんだなっていうのがね、
なるほど、
最後の最後で表されて、もうちょっともう号泣です、僕は
泣きますね、
号泣しました、
物語自体は終わってはけどその村自体は全然続いてるってんですもんね、
今もずっと続いてるんですよね、っていうのがねやっぱりもうこれもうこの漫画賞で僕何回も言ってますけど、終わってもまだどっかでこれの世界続いてるんだろうなって思える終わり方がやっぱり僕好きなんで、
はいはいはい、
で、まあ、作品としてもそういう漫画とかアニメが好きなので、やっぱここはねちょっと選んじゃいましたね、
ここで言えてよかったですね、
よかったですいやもう最高でしたね、いやはい、というわけで、のんのん日和です
ね、のんのん日和来ましたね、
第4巻、あ第4巻じゃない、第4位ですね、そして第3位ルックバック
出ますか。
まあ、去年すもんね。
ちょっと賞レースにすり寄ってませんか、そんなチョイス。
いや、これはね、これはね、
この漫画がすごいに出たい感じじゃないですか、それ。その選びっぷり
って思うじゃないですか。
思います。
俺ね、マジで電車の中で読んでもう号泣しちゃって。
電車の中で読んじゃった、これ。電車で読んじゃうか。
そう、あの、いや、まあ、そも、あ、でもそうですね、一番最初の、要はアプリジャンププラス、
はいはい、ネットで
配信された時に、たまたま、ツイッターの中で話題になってちょっとタップして、
はいはい、
すごかったもん
ね。すごかったですね、これね。
これをあの日に公開するっていうとんでもなさと、
はい、
なんかやっぱりこの人って漫画とかそういうのがもう好きな方なんだなっていうのをね、うん、伝わるし、なんかいろんなこれがあって救われた人ってなんかいるんだろうなともちょっと思うんですよね。
クリエイターの方は割と阿鼻叫喚な方もいる、ね、僕のタイムライン上ではいましたけど、刺さりすぎてね、うん、ギャーっていう。
だからそのいい意味でもなんか悪い意味にもちょっと影響されてるような方も ねいらっしゃいましたしね、うん、だからまあ多くは語りませんけど、
うん、
終わり方もな、
一巻だけですから読むのはすぐするもんね。読んでない人は読んだ方がもうぐっさぐっさ刺さるシーンが。
きますね。
ねえ。
っていうかやっぱたつきさんがあのツイッターだと妹って名乗ってやってるじゃないですか。
たつきの妹ですみたいな。た
つきの妹ですってた。
小春ちゃんね。
小春ちゃんでなり。
公開はしてないけどほぼほぼそう
じゃん。ほぼそうなんですけど。なんかやっぱ創作にやっぱかあの気持ちの半分以上持ってってる人なんですね、常に多分日常的に。そういう人じゃないと描けない凄みが感じられる、これは。
だからそれをそのツイッターとかそこで表すんじゃなくて、この漫画で表現してるっていうことの嬉しさみたいなのがちょっとあるんですよ ね。これ漫画家なんだからこれを漫画で表現するっていう、うん、
はい、
この今の気持ちよっていうのがね、やっぱ最高。こう最まあそうですね、
うん、まあ去年の漫画シーンで取り上げないわけにいかない感じはしますね。
クワックンもそう、終わりのもう何とも言えない最後のシーンの気持ち、うんうん、いやー、なんか勝手に僕らもちょっと救われた気持ちになりましたし、
はい、
いやー、なんかちょっと去年を語るにはちょっと外せない、
はい、
まあ確かに
確かに
ものかなっていうのは思いましたね。
うん、
アイドルルックバック、
はい、
ですね。第2位推しの子、
まあまあ毎回こうね、まさき漫画賞のこのことでもねちょいちょい触れてましたしね、
はいはい、これはあのこれ、まあ、毎回言ってること同じなんですけど、
あ
ーずーっと面白い、
はい、
びっくりする、もうちょっとだれるのかなと思ってたら、いや全然だれねえじゃん、何これっていう
展開、スピーディーで次から次へ来ますよね、新しい要素が。
でそっからまた新しいちょっと伏線みたいなのが来て、でまた、あ、ここでこういう活躍するんだ、あ、またこういう展開になったっていう、すごいね、
すごい
毎週毎週ちょっと飽きる回あってもいいんじゃねえかって思うぐらい、
遊び回ないねこれ、
ずーっとおもろいですね。
しかも結構演劇編舞台編がすごくて、うん、やっぱ才能がどんどん開花していく様を、うん、漫画でこう表現できるんだっていうのは鳥肌ですよね、うんうん、
あのやっぱりそので実際にもみんなそのね、アニメの例えば、漫画のアニメ化とか実写化とか、
うん、
で経験しているような気持ちみたいなのもちょっと代弁もあるじゃないですか、
はいはい
はい、こいつはコネで使われたんだろう、だから
演技下手だけど、芸能界の裏みたいなのが見えてき
ます、ね、そうですね。
でもそこを漫画的にファンタジーに見せて、いやこれはこういうことなんだよとか、なんかいい風に肯定してくれてる感じがすごいあって、これはね、もう息つく暇がないというか、
はい、
遊び、それこそ遊び会だと思ったら、あ、遊び会じゃ全然なかったみたいな。
全部繋がってますからね、これね。
びっくりするよね。
漫画原作者とのぶつかり合いのシーンがもう、ハラハラしながら、うわ、これ言ったみたいな。
しかも、ね、かぐや様がメディアミックス化してるだけに、そこ踏むんだみたいな。
現実でも多分起こり得てる。であろうことを、うわこんな書くんだっていう。でそんな終わり方、そんなまとまり方すんなと思って。
で 実写化が棒のね、うん、俳優だったらどうなるんだろうみたいなドロドロっていうかね、あの辺りの葛藤もなんかでも綺麗に処理してましたしね。
その子がちょっと覚醒したりもして、
そう
だから、その三次元化にするにあたって、そうすごい改変、この改変はどうなんだって言われるようなところの裏側の、はいはい、
そうそうそう、
やる側の気持ちとかね、
全部なしでみたいな、
うん、いやなんかもういちいち面白いし、いちいちちょっとやっぱり出川のをやってる身としてもちょっと、うん、バッと来てしまう気持ちもあって、
なるほど、その立場的にも、はい、
だからそういう見方もちょっとあったりするよね、多分ね。
これでなんか芸人編とか出てきたらもう気が気がない演劇とこれ関わってないやつがいますよ、母親の相手としてなんかそんなのが可能性出てきたな、
ね、
自分の専門ジャンルはちゃんと見れない状態ですね、
うん、
漫画あるあるの。
でもね、ちょっとまあ目がずっと離せない、
離せない。
でもちろんまあ脚色もね、もちろんしてるだろうから、これが全部 100% 裏側の本当を表してるっていうわけでは絶対ないので、
うん、だからその最初に言ったの16ビットセンセーションもそうなんですけど、はい、なんかやっぱ実際にあったことをどれだけこうオマージュして創作部分を入れてこう作品に落とし込むかっていうのはやっぱり面白いですね、その作家性が出ててね、うん、その辺りは、うん。
これに関しては当たり前のように毎週2個って載ってますけど、赤坂先生に関してはかぐや様も載ってるわけですから、
そう、ああ確かに
毎週週刊を2個載ってるっていう、うん、
この人またリーチロー先生と同じくちょっと働きすぎじゃないのみたいな、
同じ雑誌でっていう、
うん、
ね、
多分その時に多分ね、乃木坂なんか坂の子の漫画の原作も書いてたりしてたんで、
ああ
死なねえかな本人が好きなのかも分からないですよ、そういうことが。
多分そのかぐや様のスピンオフの漫画とか、
あ、そう
だ
そう、
監修はしてるもんね、
そうだそうだ、
すごいっていうのと同時に、う
ん、それは週刊赤坂ジャンプになっちゃいますね
単独雑誌出ますかねって感じで、
さあ、というわけでいよいよ去年の、
はい、
ラスト1位
年間、松崎漫画賞2021年間大賞第1位。
お、
これね、ずるいって言われるかな、
ずるい、
ずるいって言われるんかなとか思うんですけど、
はい、
ちょ、もうこれはもう入れました1位に、
1位、
はい、
今までの作品、そうそうたる、ね、作品が並んでて、
出てますもんね、だって
もう出ちゃってる、ルックばっかり、
これはもうちょっと、これはもう入れます、もう僕の独断と偏見の賞ですから、
はい、
僕の独断と偏見でこれをもう入れます、
はい、
第1位ベルセルクです。
なるほど、そうきたか、
ずるいって言われようがもうこれは入れます、
うん、ずるいけどしょうがない、
ないっすね、
ああ
ずるいけどしょうがない、
いやーなんかね、最終、最終じゃないのか、最終かどうかまだ、
うん、
っていう
のこんな声、まあ、去年末雑誌として、ね、出ましたけど、はい、最後の原稿
は
ね、
はい、で、でもその41巻のその巻末にそのちゃんとスタッフさんからのコメントが書いてらっしゃって、
はいはい、
この先どうするかはまだ未定ですと、
うーん、なるほど、
だからこれで終わりにするかもしれないし、そのスタッフさんはもちろん三浦先生のスタッフさんもいらっしゃいますから、はいはい、その人たちで続けていくのかっていうのはその読者の皆さんのこととかも考えて今後考えていきますっていう、なんかすごく考えてくれてるし、三浦先生のことも考えてるし、作品のことも考えてるしっていう、なんかそれもあり、
うん、
41巻読んでここで終わるっていう、
はいはい、
のちょっとありましたよね、
あります、
ちょっとこもう下手したらあと数巻で終わるよっていうような感じもありますし、ここからようやくなんかまとまってきたというか、
いや僕そっちだと思います、僕ね、あのようやく最終章がこれから始まる的な、あの受け取り方をしました、
なんかね、そこでやっぱりもう僕の中にもう強烈にもう残ってしまいまして、
わかります、
わかります
、僕ね、でもね、唯一救われたのはやっぱキャスカがちゃんとこう、うん、正気に戻ったのは、うん、そこは救われ、そこまでたどり着いてくれたことにはもう安心、
そう、ね、
しました、
まだいろいろと抱えつつも、
そう、だ食って12巻か3巻ぐらいだったと思うんですよ、
うん、
そこから何年かかってんだみたいな感じなんで、キャスカずっとああなってからみたいな、
だって食だって てだって一番最初にアニメした時ぐらいにはもう食の話
あれテレビやってました。あの宮村優子さんが
ね、その
時にねやってましたね。
やってましたから、そっからもうだからもう20年
ぐらい
かぐらいですかね。
そうね、ベルセルクはまたね特別な考えがありますね、僕ら漫画ファンにとってはね。これ
だからこのランキングっていうので入れるべきかどうかすごく悩んだんですけど、
ちょっと殿堂入りにねしてちょっと別枠にしたいぐらいの気持ちは分かります。
だからそういうごまかしをしようと思えばできたんですけど、
せずに
もうストレートにもう入れようと思って、うん、
これくらいしていい作品ですもんね。
うん、僕が正直そこまでめちゃくちゃちゃんと追ってた側の人間でもないんですけど、僕は、うん、飛び飛びだったりとか、
はいはい、
その学生時代友達が持って同級生が持ってたのをちょっと貸して読んでもらったりとかが結構多かった身からしても感慨深いものはありますから。
なるほど。
やっぱずっと追ってた母さんとか、
僕ずっと追ってましたし、はい、ゲームも買いましたし、
あ、
はい、はいはいはい、ガッツがいじ操作できると思ってやってましたし、はいはい、僕は特別好きな作品だったんで、もう本当に喪失感もあり、なんかいろいろもう複雑な気持ちすぎてあれなんですけども、うん、そうですね、ただ本当に素晴らしい作品を生み出してくれて三浦先生ありがとうって気持ち以外にはないかな。でも
あもちろんね、こういう終わり方っていうかこういうね、そういう漫画ってもちろん他にもあるから、これだけ特別っていうわけでもないんですけど、うん、でもちょっとね年数と付き合ってきた年数とか、
そうですね、積み重ねと言いますか、だって普段漫画を読んでない女性の知り合いの方とかもベルセルクだけは読んでたんで、っていうこともありましたし、やっぱ特別なんですよ、みんなにとっても。
結構女性でも読まれてるの、
うん、結構ね、ドロドロ、まあ、ダークファンタジーなんですけど、女性は楽しいって言ってて、全然オタク系がない人なんですけども、それでも読んでたぐらいなんで、その影響力たるやって感じはします。
いやー、だからちょっと1位はちょっとベルセルクに、
なるほど、
させてください。ちょっと
ね、
これは全然。
ただあと長期連載の漫画の作者さんどうするか問題は結構皆さん突きつけられた感じしますよね。
そうです ね。
それこそアニメが決まったバスタードとかもまだ終わってないんですよね。
バスタードももう全然
止まってますね。
何が終わりなのかもわからないし
もうこういう話題では絶対外せない、うん、とかしてると思いますけど
ね。
ハンターハンターね、
せめてこうネームというかストーリーをこうアシスタントさんに形として残してくれればみたいなのがありますけど ね。
だからそういうのがもしかしたらベルセルクも、まあ、残ってたりとかも、
あ、なるほど、
する可能性はね全然あります、うん、あるでしょうから。
割と未完で終わる作品についてどう思うかも割とこう考えさせられるし、うん、ね、
それについて僕らもどう向き合うかみたいな
ことも
ね、
そうそうそう、
考えないといけないですよね。
気持ちの向き合い方もありますしね。
やっぱ漫画家っていうのはだって体調崩しがちなのもあるんだろうなって、そういうこと考えちゃいますもん
ね。そうですね。徹夜で書きがちだしたね。
やっぱ週刊連載無理なんじゃねえかなって思っちゃいますもんね。
普通に考えてあれ週刊で書くってとんでもないよね。
アニマルでさえその隔週とはいえ、
うん、それ本当にだから赤坂先生とか
稲垣先生とか、
稲垣先生とか、もう、何人かいるのかね。
そういうタイプが、
もう同じもうクローンみたいな人がい
る。なるほど。
もうそうとしかもう考えられないような
三つ子の可能性がある、うん、
というわけでね、ちょっと、
はい、
こういうベスト5に今回、年間大賞はなりました、はい、
なるほど。
選ばれなかった10いくつに関してはもう、どっかで僕はね、なんかスタンド FM っていうところでアプリで一人の、配信みたいなのを始めたので、そちらぜひフォローしていただけますと、たまにこういう二次元の話とかもしますんで、
なるほど、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
皆さん何か告知などございますでしょうか。
あ、僕はですね、カーズ SP というサイトやってますんで、ぜひ僕のツイッターをフォローしていただいてですね、ちょっとサイトで見ていただいて、まあ、今回みたいなコミックの新刊とかも紹介してますんでですね、あとセール情報とか紹介してますんで、ぜひともよろしくお願いしますということですね。
セール情報めちゃくちゃ助かって
ます。あ、とんでもございません、はい、結構頑張って追ってます。
はい、関口何か。
今個人のツイッターがあるのと、まあ、深夜2時3時ぐらいにその週発売の漫画のことをつぶやいてる可能性があるんで、ネタバレしたくない人は見ない方がいいかもしれない。
そういう時はリプライで圧をね。
なるほど。松崎さんみたいにね。
火曜水曜の深夜はマガジンサンデーとか全部来るんで。
ね。
ああ。
その辺の感想を、ね、熱にかまけてつぶやいちゃってる可能性があるんで気をつけてください。
まあ見ちゃったらごめんなさい。
むしろ同タイミングで読んで共有するのもありなんで。 ね。
じゃあ、YouTube チャンネルとかもね。
ワールドウォーターっていうより言ったら YouTube チャンネルもやってるんで、はい、ぜひご覧ください、こちらも。
そこでね、まあ、漫画紹介とかアニメ紹介とか
もね。そちらでも、それおのおのの、4人とも、4人ともいろんな漫画が好きなんで。
うん。
4人とも漫画好きって言って、明日さんはここで来てないですからね。
そうですね。
いや、あの人漫画ジャンル触れてない人ですからね。
そう、俺は知ってるから、明日美が漫画そうでもないっていうの俺知ってるからアニメ特化型なんだよね、あいつね。
そうですね。
そう
アニソンと
そうだからやっぱり耳で聞くのがやっぱり好きなんだろうね。
なるほどね。
そう、声優さんが好きだったりとか、
は
い
はい、あの人漫画はボーボーで止まってるんで
結構止まってますねそれ相当止まってますよそれ。
びっくりしたのが、そのワールドだったらおのおのメンバーでおすすめ漫画を紹介しよう、
はい、
で、
はいはい、
2年くらいまで撮ったんですよ、
うん、
でその鬼滅ブームとか、うん、もう漫画自分のその漫画の火付け役になればいいなぐらいの自分でプレゼンしたんですよ、
はい、
あの人なんて言うかな、東京大学物語を進めたんですどういうつもりって
江川達也先生
どういう
20年ぐらい前かな、もっとか
もっとも
っと前
だってドラマ化してましたもん。
そうですね、1990年代だから。
稲垣吾郎と瀬戸朝香だったかな、東京大学物語、
はいはいはい、
ボケなのかガチなのかがなかったんで
時間止まりすぎですね。
他のメンバーは怪獣8号とかガリゴリ、
ね、
今のやって紹介してるのにリアクション取れなかった自分たちが申し訳なかったな
すげえな。
ちゃんと紹介できないシーン紹介するし
エッチなところですか。
エッチなところ1人で3人相手にするところを紹介されるんで
じゃあその後僕はじゃあゴールデンボーイでもね。
ああなるほどね江川先生つながるでもね僕らは熱持ちの漫画部ですから、
はい
はい、
この3人は、
はい、
これからもおすすめの漫画があったら紹介してきていけたらと思います。
いいですね、はい、
はい、というわけで本日は以上、松崎漫画賞2021年間大賞でございました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、霧の中迷い道が走る。